ラジオネームゆうもぐさん、はじめまして。最近聞き始めてとても面白くて、日々遡って過去の回を聞いては楽しませていただいております。私は梅塩さんの感じたことに共感することが多いのですが、最近ワクワクしていないというお話も自分がちょうど思っていることだったので思わずお便りしました。おっしゃる通り、情報過多、受け身な刺激への麻痺、新鮮さの欠如という面などあると思います。私も今年は何か新しい習い事を始めてみようかと思っています。楽器とかスポーツ、書道など自分の成長を感じられるものがいいかな。梅塩さんがどんな風にワクワク感を得られるのか、今後のご報告も楽しみにしております。追伸、神戸の三六電飾のピーマンはこれですね、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。今日はですね、皆さんからのお便りにお返事をしていく回となっております。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい、ゆうもぐさんからのお便りを読みました。神戸の山にピーマンの電飾が輝いていたって話をしたんですけど、ピーマンじゃなくて神戸の師匠、市のマークなんですよね。船の帆って言ってたかなね。三六電飾って言うんだ、洒落てんね。そう、なんかホテルの部屋からね、山にその大文字焼きみたいな感じで電飾で確か神戸って書いてあって、あ、まあ神戸だからねと思ったんですけど、なんか夫と一緒に行ってて、後からこう合流した夫に、山にね神戸って書いてあるんだよって見せようとしたら、ピーマンみたいな電飾が輝いていて、ピーマンじゃんと思って、え、神戸ってピーマンの産地と思ったんだけど、後からね師匠ですっていうことを聞いて、おやと思ったんですけど、聞いていただいたんですね、ありがとうございます。去年の11月ぐらいの配信かな、過去回聞いてくれてるのとても嬉しいです、ありがとうございます。そう、最近ワクワクしてないって思ってたんだけど、いや、なんかこうインスタントワクワクも結構飽きてんだなっていう話をした回があってですね、そう、 SNS とかね、ネットで動画見るとかってとっても面白いんだけど、やっぱこう自分でなんかやったりとか、自分が成長していくみたいな方がなんか楽しいし、未来につながるんじゃないかなみたいなことはちょっと思いますよね。いや別に、このまま生きていくんでもいいんだけどさ、にしても、まあ、自分が長生きしたいのかちょっと何ともわからないところですけど、例えば100歳まで生きるとして、あと60年この状態でずっと生きていくよりは、毎年ちょっとずつでも良くなった方が良くないっていうふうにちょっと思ったので、今やってる新しいことっていうと、なんだろうな、パーソナルトレーニングと、最近また読書を再開したので、その辺が楽しいことかもしれないですね。また何か新しいワクワクすることがありましたら配信で話していきますので、聞いてくれると幸いです。続きまして、ラジオネームナナチさんから、年末年始忙しくてまとめ聞きしてました。クリスマスイブは有馬記念と M1 だったとおっしゃっていましたが、我が家はグリーンチャンネルという競馬専門チャンネル契約してるから全レース見てました。それなのに有馬記念の話もレジェンドの武豊の話もどうでもよく、どうでもいいんだ。漫画のお好きな梅塩さんに板の上で君と死ねたらをおすすめしたいです。 LINE 漫画で読めます。先頃完結したのですが、作中 M ちゃんと呼ばれる M1 的な漫才コンテストに挑む女子たちのお話です。 M1 も漫才も見ないくせにとても面白く、泣き笑いしながら読みました。今年はあんまり寒くもないけど、風邪とかひかないように気をつけてお過ごしくださいませね、というお便りをお送りいただいております。後からギフトも追加していただいてありがとうございます。そうか、漫才の、漫画があるんだ。べしゃり暮らしじゃなくて、私漫才の漫画ってべしゃり暮らししか知らないかもしれない。 LINE 漫画アプリを入れていた気がするので、ちょっと後日探してみたいと思います。そう、私はね、おすすめしてもらったのに、その場であれしないと 忘れちゃうんだよね。なんか前紹介してもらったんだけど何だったっけねっていう風になってしまいがちなので、収録終わったら LINE 漫画でちょっと数話読んでみようかなと思っております。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームあんずちゃん、むしょさんこんにちは、お久しぶりです。歯磨きの苦手な大人の回を拝聴しました。電動歯ブラシの頭蓋骨揺れる感じと痒く感じるのめちゃくちゃうなずいてしまいました。特にオチも何もないですが、あ、私が電動歯ブラシやめた理由思い出した、これだったと思ったのでお便りを送らせていただきました。これからもほぼ毎日更新楽しみにしております、というお便りをお送りいただいております。ありがとうございます。なんか電動歯ブラシってさ、口に入れると頭蓋骨が響く感じがしてブブブブブブブって痒いんだよね。なんかね、それでそんなに得意じゃなくて普通の歯ブラシで磨いているんですけど、なんか歯医者に行くたびにおめえ歯が磨けてねえよって言われるから電動歯ブラシかなって最近思っております。でね、普通の歯ブラシも毛が密集して生えてて、かつ歯磨く面が広いワイドタイプみたいなやつだと結構磨きやすい。あとね、ヘッドのプラスチックが薄い方が奥の歯まで入りやすいなっていうことに最近気がついて、売り場でヘッドの薄さを確認してる。なんかね、いろんな種類のやつをね使ってみたいの。月1で歯ブラシって買えるから面白いですね。多分ね、ヘッドが小さいやつの方が小回りが効いて、歯ブラシしやすいみたいな話もあるらしいんだけど、私はねワイドタイプの、すごいね、毛がいっぱい生えてる歯ブラシってなんかやだね。なんかの磨ける範囲が広い歯ブラシが好きですね。ヤンズちゃん、お便りありがとうございます。続きまして、ラジオネーム DJ ダダダさん、梅翔さんこんばんは。1月10日ふっくらすずめクラブ会を聞いての感想です。私もおもころふっくらもんちゃんが大好きで思わずお便りを送ってしまいました。梅翔さんのおっしゃる通り、2つのチャンネルの経路は違っていて、会社で嫌なことがあって心がすさんだ時はパワータイプのおもころチャンネル、疲れて癒しが欲しい時はオアシスみたいなふっくらすずめクラブを見ています。ふっくらすずめクラブは個々の料理スキルがすごく高くて面白系 YouTube なのに、毎回新鮮な簡単と発見があり楽しめます。特にミクノシンというライターのカレーのレシピが本当に尋常でなく美味しいので、梅翔さんも作ってみてほしいです。いや、お便りありがとうございます。そうなんですよね、面白いよね。いやね、ふっくらすずめクラブはみんな優しいなって思う。ツッコミも優しいもん。ミクノシンさんとかもすごい優しいじゃん。マンスーンさんとかもあんまみんなひどいこと言わないよね。かまどさんが一番ひどくない？いや、これは別に責めてるとかじゃなくて、かまどさんのツッコミが一番こうピリッとするなと思って、ピリッと、スパイス的にね、ピリッとするなと思って、他ね、みんな優しいんだよな。でもね、もんちゃんのボケにちゃんと突っ込んであげられるのは、かまどさんかなってちょっと思うので、あと、あれあれあれ、あ、安弘じゃなくて、安弘って誰だ？あ、名前出てこない、あの、おっきい人。休みのだ。近かったね。休みのが最近好きですね。すごいあのぬぼっとした感じと、結構もんちゃんにツッコミ厳しくていいよね。あの彼らの関係性がねすごいいいんですよね。ほんとね、おもころとふっくらすずめクラブを見すぎている。でもね、おもころはね永田さんがいるのがすごいいいよね。永田さんツッコミきついんだよね。あと恐れ山いじりがきついところがちょっと大丈夫かと思うけど、あれはああいう関係性の中でやってるんだろうなって、もうなんだ30回分ぐらい見てなんとなく分かってきましたね。永田さんツッコミ厳しいのと、なんかこう言葉尻が苛烈なところが結構好きですね。見た目いいパパみたいな感じなのにごめん、話が長くなっちゃうね。面白いよね、ミクノシンさんのカレーのレシピがあるんだ。へー、そのみんな料理スキルがすごいんだ。あの、加藤さんとかもね、すごいよね。センスあるなと思う、いつも。誰目線っていう感じだけど。あ、ごめん。こういう話ばっかりになっちゃうから。最近それしか見てないからね。面白いんですよ。ありがとうございます。次も DJ ダダダさんからのお便りです。こんにちは。 M1 グランプリ会を聞いて感想を送らせていただきます。いきなり自分の話で恐縮ですが、私は2022年の M1 から突如としてママタルトというコンビが気になり始め、2023年の1年をかけてお笑い界隈にどっぷりハマったものです。 ひいきのコンビができると M1 の見え方が一気に変わりました。敗者復活は夏頃から磨いていたこのネタを大舞台に持ってきたんだと授業参観のような面持ちで見守っていました。梅潮さんで言うと Perfume さんの衣装の歴史変遷を熱く語られていた気持ちに近いと思います。なるほど。どのジャンルでも推しがいるのといないのとでは気持ちや気合の入り方がやや異なってくると思います。梅潮さんは推し的な存在ができてからどんな人生の変化がありましたでしょうか。長文失礼いたしました。梅潮さんは私にとって大切な推しの一人です。これからも応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。推しができてから、そうね、なんか純粋に応援したい存在がいるという自分のある程度の心の綺麗さみたいなものに安堵しましたね。私はこんなに彼ら彼女らが頑張って努力して輝いていこう、夢を叶えようと思っていることをこんなにピュアに応援できる気持ちが鬱屈した私の心にもまだ残されていたんだなって思うと、それに泣きそうですね、もはや。いや本当にね、なんか応援したいと思える人たちって本当に頑張っていたりとか、なんだろう、こういうとこ好きだなーとか、こういうまっすぐなとこがいいんだよなーみたいな人たちなのでね、本当になんだろう、応援したいと思わせてくれてありがとう、応援する喜びを私にくれてありがとうみたいな気持ちですね。そうね、そうだからPerfumeには本当に感謝しかないですね。ありがとうございます。そう、語りがどうしても長くなってしまう。ありがとうございます。そう、皆さんお便りどうもありがとうございます。しかしお便り会はまだまだ続きます。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、Spotify、Podcast、Amazon Music で配信中の油うってこです。Spotify でお聞きの皆さん、もしよろしければ番組のフォローですとか評価をどうぞよろしくお願いいたします。なんかね、評価ね、ちょっとどっからやるのか分かんないみたいな感じかもしれないんですけど、分かる人はお願いします。梅塩でした。おやすみなさい。